野村古道作、銭形平次捕物控え、ひょうたん供養。
1。あ、ハチじゃねえか。朝からてめえを探していたぜ。
路地の足音を聞くと、銭形平次は家の中からこう声をかけました。
へえ、八頃にはちげねえが、どうして足と分かったんで。
仮住まいの角口に立ったガラッパチの八頃は、慌てて矢蔵を抜くと、うさんな鼻のあたりをブルンと撫で回すのでした。
橋がかりは長えやな。ばったりばったり、路列の回らねえような足取りで歩くのは、江戸中探したって八五郎の他にはねえ。
平次は春の日だまりにとぐろを巻きながら、相変わらず気楽なことを言っているのです。
へっ、呆れたものだ。
俺の方でも呆れているよ。その足音の聞こえるのを小半日待っていたんだ。
用事ってのは何ですかい、親分。
それが少し変わっているんだ。てめえ、昨日、ひょうたん供養に行ったっけな。
行ってみましたよ。筆供養や針供養はちょくちょくあるが、ひょうたん供養ってのは江戸開府以来だ。あれを見ておかねえと話の種にならねえ。
どんなことをやったんだ。一通り話してくれ。
少し変なことがあるんだが、ひょうたん供養の因縁がわからなきゃ見当がつかねえ。
平次はキセルを伸ばして腹ばいになったまま一服つけました。紫の煙が春の光の中にゆらゆらと流れると、どこかの飼いうぐいすの声がびっくりするほど近々と聞こえます。のどかな2月の昼下がり。
因縁もヘチマもありゃしません。寺島に住んでいる物持ちの左兵、ひょうひょう祭とかなんとか言って雑杯の一つもひねる親父で、この男が長い間の大酒で体をいけなくし、ふっつり不動様に酒を断ったについては、今まで物好きで集めたひょうたんが36。大きいのも小さいのも、いいのも悪いのもあるが、持っているとつい酒を入れてみたくなるし、人様に差し上げても酒を入れるより他に用事のない品だから、思い切って、向こう島土手に埋めて供養塔を建てようという思考で。
なるほど、少し変わっているな。
36のひょうたんを自分の手で穴に埋め、その上にひょうたん塚と掘った石を折ったて、坊主が3人に、お客が50人ばかり。引導を渡して、ありがたいお経を読んでもらって、それから平石へ行って、人騒ぎの上、桜餅を土産に帰ってきただけのことで、何の変哲もありゃしません。
ところが、変哲なことになったんだ。そのひょうひょう祭が、ゆうべ死んだとしたらどんなもんだ。
え？
ガラッパチもさすがに肝を潰しました。早耳が何より自慢の自分が、少し間抜けにされたのはいいとしても、昨日あんなに元気で、100までも生きるようなことを言っていたひょうひょう祭が、その晩死のうとは全く夢にも思わなかったのです。
命が惜しくて酒をよした人間がその晩死ぬなんざ、少し皮肉すぎやしませんか、親分。
届け出はトンシだが、あの辺は石原のリスケ兄貴の縄張り内だ。昼頃変な小僧が手紙を持ってきたんだそうで、おしなさんが持ってきて見せてくれたよ。
手紙にはどんなことが書いてありました、親分。
恐ろしく下手な字で、表彰祭が死んだのは病気や過ちじゃねえ。人に殺されたに違いないから、お上の手で調べてくれ。と、こういう文句だ。
へえ。
一応石原の子分をやることにして、お品さんは帰ったが、ふと思い出したのは、二三日前、てめえが話していた、ひょうたん供養のことだ。どうかしたら八五郎のことだから、物好きに行ってみたかもしれないと、てめえが来るのを心待ちに待っていたのさ。
物好きもまんざら無駄じゃなかったわけで。
はっはっはっは。その気でせいぜい間抜けなものは見て歩くがいい。平次はカラカラと笑います。順風寺ガラッパチの生むことを知らぬ猟奇癖が飛んだところで飛んだ役に立つことは随分これまでもない例ではなかったのでした。
おや、お客様ですよ、親分。
ガラッパチは聞き耳を立てました。
お品さんらしいな。
こいつは面白くなってきたかもしれないよ。ひょうたん供養は少し変わりすぎていると思ったが、やはり変なことになった様子だ。お品さんが自分で来るようじゃ本物だ。
2
平次とガラッパチが寺島まで飛んで行ったのは、その日も暮れ近い頃。石原のリスケの子分たちが、おかかり同心とやってきて、検視もちょうど済んだばかりというところでした。ひょうひょう祭というのは、元横山町で手広く金物問屋をしていた家の主人で、金にもしゃばっけにも不足のない男でしたが、たった一人のせがれ、佐太郎が素性の良くない女と一緒になり、それがきっかけで、勝負ごとに手を出し、果ては金看板のヤクザ者になり下がってからは、潔くキュウリ切って感動し、自分も商売が嫌になったものか、横山町の店は人に譲って、その新商を、地所と家作とおびただしい現金に変え、寺島村の寮に引っ込んで、雑敗三昧の気楽な老後を送っていたのでした。一緒に住んでいるのは、横山町の店の支配をしていた、甥の駒三郎という、52歳の男と、中年者の下女、お滝。その亭主で、下男をしている元助の三人だけ。他に、ひょうひょう祭の友達で、下手な雑敗をたしなむ、露の屋小吉という中老人。これは、野太鼓のような男ですが、筆跡が良いので、ひょうひょう祭に重宝がられ、方々の献句の代筆などをして、毎日のように入り浸っておりました。変死人を病死の体にした駒三郎と元助夫婦は、散々の小言を食った上、責任者の駒三郎は番所に引かれ、家の方は友達がいに露の屋小吉が元助夫婦を指図して、どうやらこうやら仏様の格好をつけておりました。
大変だね、総称。
あ、銭形の親分も、ひょうひょう祭もとうとう死んでしまいましたよ。
小吉は平次の顔を見ると、いそいそ飛んできて、聞かないことまでも説明してくれます。その言葉によると、今朝、庭の池の中にひょうひょう祭が上半身浸っているのを下女のお滝が見つけ、亭主の元助を呼んで一緒に引き上げると、首には麻縄が固く結びつけてあり、くびり殺して池へ放り込んだことはたった一目で分かったということです。平次とガラッパチは死体を見せてもらい、庭も一回りしましたが、さて、何の変わったところもありません。元助を呼んでもらいたいが。
へえ。
小吉は飛んで行って、
人相のあまり良くない武将髭の五十男を連れてきました。
お前は元助だね。
そうでかすよ。
元助は平次の前をぬっと突っ立ったまま、およそ不愛想な様子を見せます。
いつからこのうちにいるんだ？
奉公してから26年になるがね。
平次もそう聞くと、ちょっと予想外でした。こんな人相の悪い男を26年も使っているのは、よくよくの事情があるか。でなければ、この男は見かけによらぬ善人で、主人に腹の底から信頼されたせいでしょう。
おかみさんは？
あれは20年にもなるかな。5、6年前に主人が仲人で、沿道を移動し一緒になっただよ。
そんなことをつけつけと言ってのける元助です。
主人が夜中、庭へ出たのを知らなかったのかい？
俺の寝ているのは家の向こう端だ。知るわけはねえ。
駒三郎は？
これも知るめえよ。めったに家にいることのない人間だから。
そいつはどういうわけだ？
番頭さんはまだ若いだ。へへ。
元助はそう言って口をつぐみます。若いと言われる駒三郎さえ、もう50の上でしょう。
主人はちょいちょい夜分に外へ出るのかい？
それはわからねえ。
が、雨戸を開ける音はちょくちょく聞くだ。何の用事で外へ出るんだ？
へっ。そいつは知らねえ。
そう言いながら、元助の怪奇な顔がにたりと笑うのです。
知らないでは済まないぜ。お前の心当たりだけでも言ってみるがいい。
平次は大事なキーを見つけると、その微妙な感触を追ってじわじわと追求しました。
金でなきゃ、女のことだめよ。
元助の言葉はそのまま謎でした。が、追求したところでこれ以上わかるところへは行きそうもありません。
感動されたせがれがあったはずだが、あれはどこにいるんだ？
平次は話題を転じました。
あれだよ。あの家にいるだ。旦那が横山町の店にいなさる頃、この寺島の寮の隣の空き家と300両の金をつけて切り切っただ。金は1年経たないうちに使ってしまったが、家は返費で買い手がないから、今でも自分で住んでいるだ。
いかにもありそうなことでした。平次はうなずいて次を促します。
大旦那が店を閉まってこの寮へ引っ込むと、感動したせがれの面見たくないと言って、境へ頑固な生き垣を言わせ、3年越し口も聞いたことのない仲だ。こんな反りの合わない親子を、おら見たこともねえ。
元助は、そんなことまで言うのです。ひょうひょう祭の寮の立派さに似ず、感動したせがれ佐太郎の家というのは、わずか二間ほどの小さいもので、仕切りの金目垣は、嫌が上にもよく茂り、野良犬の通路とも見えるかなりの穴が一つある他には、木戸一つない陰謀なものでした。
三。番頭の駒三郎は、係同心、漆平馬の手で、厳重に調べられました。が、昨夜は一晩、 内内小梅に囲っているおためという女のところに酔いから朝までいたことが分かって、これは無事に返されました。隣に住んでいるせがれの佐太郎も、親父との仲があんまり悪かったので、一応は調べられたのですが、これは、甲虫のことで品川へ行って一晩留守。家には暮れから十秒で寝ている女房のお松と、六つになる孫の春吉のたった二人だけ。寂しく留守をしていたと分かって、これも疑いの圏外へ逸れてしまいます。残るのは、奉公人の元助と、お滝の夫婦者だけ。これも、20年間無事に奉公した人間ですから、人相が悪いとか、蓄えが多すぎるとかでは、主殺しの疑いをかけるわけにいきません。すると、下手人は外から入ったことになるわけですが、家の外から庭へ入るのは、内気度が厳重で容易でなかったのと、わざわざ庭へ呼び出して、首に縄をつけて池に放り込まれるまで、ひょうひょう祭が音も立てなかったということは、どう考えても少し手にお歯が合わなくなります。その晩、いざ神田へ引き上げようというとき、
ハチ、こいつは少し変じゃないか。
平次はいきなりこんなことを言うのです。
何が変で、親分。
ひょうひょう祭は金があって、曲がりなりにも雑敗でもやる風流人だ。
どう間違っても自害する気遣いはないと思ったのが、少し怪しくなってきたよ。
すると、あれが自殺だと言うんですかい、親分。
これはガラッパチの方がよっぽど驚きます。人間は自分の首を絞めて死んでしまってから、池へ上半身を突っ込むなんて器用なことができるはずもありません。一応人手にかかって死んだように見えるが、外から入って殺した様子はなく、一番怪しい駒三郎は留守だったんだから、疑えば元助夫婦だけだ。その元助夫婦が主人の死んだのも知らず、自分の罪を隠す何の細工もせず、朝までぐっすり寝ていたのは変じゃないか。
なるほどね。
疑いを駒三郎か元助に持っていくようにできているが、俺はどうも大変な細工があるんじゃないかと思う。ガラッパチは親分の考えを測りかねて、長い顎を天に宙させます。朝縄の新しいのは水へつけるとぎゅっと縮むだろう。ひょうひょう祭が自分の首を絞めて、いきなり池へ逆さまに飛び込んだとしたらどうなると思う。
へえ。
朝縄はぎゅっと縮んで喉へ食い込むから、水ぶくれになった死骸は人に締め殺されて水に放り込まれているようになるだろうと思うが。
驚いたね、親分。
その証拠は、池のあたりは柔らかい土だが、踏み荒らした跡は一つもない。明日は一つ池をさらってみよう。平次の考えは不思議なコースをたどって先から先へと発展している様子です。
親分の言い草じゃねえが、金があって風流人だったひょうひょう祭が何が気に入らなくて死ぬ気なんかになったでしょう。
ガラッパチは新しい問題を出しました。そいつは俺にもわからねえが、酒の好きなものが何か訳があって酒をよすと急に死にたくなるんじゃあるまいか。
そんなことがあった日にゃ酒もめったにたたらねえ。
ひょうたん供養までやっていよいよ酒をよしたという晩、
ふらふらと死ぬ気になったのはそんなことじゃないかな。
これもしかし平次の想像に過ぎません。ガラッパチの八五郎はそれを後ろに聞いて、お勝手からひょうひょう祭の部屋を探しておりますが。
親分、恐れ入った、さすがは見通しだ。
何やらわめき散らしながらやってきます。
何を騒ぐんだ、ハチ。ひょうひょう祭の今の押し入れに、飲みかけの貧乏どっくりが一本、チョクが一つ隠してありますぜ。
どれどれ。
手に取って嗅いでみると、直にはまだ酒の匂いが残って、一升入りのとっくりは半分ほど空になっております。
こいつを知らなかったのかい？
ガラッパチは、貧乏どっくりを刺して、うろうろしている下女のお滝に尋ねました。
一個知りませんよ。旦那はお酒の吟味がやかましくて、剣菱を樽で取って飲んでいましたから、酒屋のとっくりなんか家入るわけはありません。
醜い四重女のおたきは、恐る恐る明かりの中へ顔を突き出します。
その樽はどうしたんだ？と平次。
昨日、ひょうたん供養に持ち出して、残った酒をみんな使えかけてしまったようです。
それを聞くとガラッパチは、舌なめずりをしました。もったいなくてたまらない様子です。
それでこの世の思い出の晩酌の分を、そっと隠しておいたんだろう。
なるほどね。
ハジ、てめえは酒の目利きは自慢だったな。
それほどでもねえが。
そのとっくりに残ったのを舐めてみてくれ。剣菱か地酒か、それがわかりゃいい。
それくらいのことならわかりますよ。
ガラッパチは、とっくりの酒を一口、上後らしく、喉をごくりと鳴らしました。
どうだ、ハチ。
これは、いい、地酒なもんですか。剣菱ですよ。こんなのは滅多にこちとらの口へ入らない。
ガラッパチはもっと欲しそうに、ピタピタと舌を鳴らします。
やはり、死ぬ気だったんだね。
本当に酒をよす気で、ひょうたん供養したのなら、たった一升だけ貧乏どっくりに剣菱を残しておくはずはない。夜中に急に飲みたくなれば、お滝を酒屋まで一走りさせて、まずい酒でも何でも買わせるだろう。
平次の推理は、事件を次第に怪奇な、が犯罪性のないものにしていきます。
自殺と決まったら長いは無用だ。引き上げましょうか、親分。
待ってくれ。もう一つ。この手紙は誰が書いたか、元助と総称に目利きしてもらおう。
平次は、ひょうひょう祭は人に殺されたに違いない、と、石原の織助のところへ投げ込んだ無名の手紙を取り出して、露野屋正吉と元助に見せました。
見たこともありませんよ、親分。
脳室で聞こえた正吉は、ミミズののたくったようなのを見て苦笑します。
元助は、へえ、オラにはわかりませんや。
元助はにやりにやりとしております。自分の無筆を恥じての照れ隠しでしょう。
上手な筆跡をわざと下手に見せたんじゃあるまいね。
平次は小吉に尋ねました。
そんなことはありませんよ。下手は上手の真似ができないように。上手は下手の真似はできないものです。字の呼吸や軸張りを知っていると、左手で書いても口で書いても、
なんとなくうまさの出るものです。
正吉の言うのはもっともでした。
死んだひょうひょう祭の字は、
あんまり上手じゃありませんが、 こんな下手じゃありません。それに、筆や墨がひどく悪いし、たったこれだけの文句に、間違った字や、金遣いが三四箇所あるでしょう。雑敗でもやる人間は、そんなことはしません。
これでひょうひょうさい左兵が、自殺した後で変な手紙が、御用聞きのところへ届くようにしたのではないかという、もっともらしい疑いも成立しないことになりました。4。明くる日、池さらいに行った平次と空っ端は、あまりのことに仰天しました。ひょうひょうさいの残した寺島の寮は、店じまいと、すす吐きと、壊し屋をいっぺんに消しかけたほどの荒らしようです。門も玄関も家の中も、柱を抜き、床を剥がし、天井も壁も物の影という影は手のつけないところはありません。
これはどうしたことだ。
平次はさすがに景色ばみました。
主人の残した借金が少しばかりではございません。その始末をするにいたしましても、主人は何の意思もなく、あったはずの金もどこに隠してあるか、一両とまとまったものも見つかりません。いた仕方がないので、支配人の私が先代と懇意な正吉さんと相談の上、奉公人の元助夫婦立ち会いの上、家中を探してみました。
番頭の駒三郎は、悪びれた色もなく、こんなことを言っているのです。
身内親類の者に相談してはどうだ。
平次は、唾でも吐きかけたい心持ちでした。あまりにも見えすぎた言い訳です。
お気の毒なことに、ご主人には身寄りも親類もございません。せがれの佐太郎は隣に住んでいるではないか。あれは身持ちが悪いから、末始終、親の首に縄をつけかねない奴だとおっしゃって、七年前にキュウリ切って人別まで抜きました。隣に住んでいても、口を聞いたこともございません。主人が亡くなって、だからといって、あの肩を引き入れては、支配人の私が相すみません。
駒三郎の言い分は、一応もっともですが、平次には、その冷たさが、何としても気に入らなかったのです。
そういったものかな。大店の支配人のものの考えようというものは。が、これから名主か、五人組の立ち会いの上でなきゃ、勝手な真似はよした方がいいぜ。つまらねえ疑いを受けることになるから。へえ。
駒三郎も、しようことなしに、承服しました。
で、金があったのかい？横山町のお店を畳んだとき、五千両は残したはずですが、家の中を見ると、たった一両もございません。
皮肉だな。
ガラッパチはひょいと口を出して、平次に睨まれました。
それほど念入りに探したのに、どうして池の水を干してみなかったんだ。親分さんが、ゆうべ、池は、明日さらってみるとおっしゃったものですから。
駒三郎にもそれくらいの遠慮はあったのでしょう。
一体当座の払いというのはいくらあるんだ。これだけでございます。
駒三郎の出した書き付けを見ると、具にもつかぬ諸払いがざっと十二三両、それも出入りの人足の手間や酒屋米屋の払いなど勘定してあるのです。
これが万両武元のひょうひょうさいの残した借金かい。へえ。辞書や家作もうんとあるということだ。こんな無法なことしなくたって、諸払いの格好はつくだろう。
庭石一つ、掛け物一本売っても、十二三両の始末はつくじゃないか。
へえ。
駒三郎は、まさに一言もありません。
下男の元助は、醜い顔をひんまげて、それ見たことかと言いたい様子です。そんなことをしているうちに、ガラッパチは小さい水門を抜いて、池の水を干しました。深さ三四尺、たった五六坪ほどの池は、みるみるきれいに水を抜かれて、よく手の届いた底を見せます。
何にもない。
ガラッパチは少し物足りない様子でした。
なきゃなくていい。どれ。
平次は駒三郎を追いやって池を念入りに覗いてみました。よもぎも勝負も目を拭かない池は岸の草まで冬枯れのままで何の変哲もなく底を晒しているのです。
おや？
平次は岸の泥の中から変なものを抜き出しました。
子供のおもちゃじゃありませんか、親分。
笛だよ。
泥を拭くと赤いだんだらの横縞を描いたおもちゃの竹笛で、まだ少しも傷んでいないところを見ると、昨今池の水際の泥に突き刺したものでしょう。
誰のでしょう。
ガラッパチは眉を潜めました。
こいつは飛んだ獲物かもしれない。
黙っているんだよ。
へえ。
平次は八五郎に口止めをして竹笛をそっと田元に入れました。
さあわからね。何もかも半地物だ。
ガラッパチは、いまいましそうに、大下打ちをしました。
俺には、だんだん分かってくるような気がするよ。
平次は何か他のことを考えている様子です。
第一に分からねえのは、死ぬ覚悟をした人間が、なんだって瓢箪供養なんて、手数のかかることをしたんだろう。
何十年の間大事にしてきた36の瓢箪を自分と一緒にこの世からいとまごいをさせたかったのさ。酒好きの考えそうなことだよ。
へえ、そんなものかな。俺なんか酒は嫌いじゃねえが、まだ瓢箪と心中する気になったことはねえ。
マスの隅からばかり飲むからだよ。
ちげえ。
八五郎は手のひらで額を叩きました。まさに一言もない手です。
そこで一つ、駒三郎か元助にこれだけのことを聞いてきてくれ。
ひょうひょう祭はひょうたんを供養するのに無傷のまま埋めたか。それとも後で掘り出して使わないように、いちいち割るか切るかしたか。
へえ。
それからまだある。
ひょうたんを土手下まで持っていくのに、人手を借りたか借りないか。
それだけですか、親分。
まあ、そんなことでいい。
ガラッパチは飛んでいきました。
五。明くる日の朝。
大変！親分！
鉄砲玉のように飛んできたのがガラッパチです。
うわ！虫の毒だぜ、てめえと付き合っていると。落ち着いて飯も食っちゃいられねえ。
平次は文句を言いながらも、大した嫌な顔もせずに、この早耳の天才を迎えました。
落ち着いて飯なんか食っていられねえ。大変なんだ、親分。
いつもの大変とは少し大変が違うようだね。どうしたんだい、一体。
コマサブローが殺されましたぜ、親分。
何？
場所は向こう島の土手下、ひょうたん塚を掘り荒らした前だ。
本当か、それは、ハチ。
本当も嘘もね、大変な騒ぎだ。
よし。
銭形平次は、箸を放り出すと、羽織を引っ掛けて、十手を懐にねじ込みざま、ガラッパシと一緒に飛び出します。
まあ。
良き女房のおしずは、あっけに取られてその後ろ姿。朝の春光の中に消えゆく二人を見送りました。御用のことというと、まるで火のついたネズミ花火のように飛び出す。
夫の平次が、少し恨めしかったのです。
一方、平次とガラッパチは、向こう島までかけていく道々、宣告の会話を続けました。
てめえ、ひょうたんのことを誰に聞いたんだ？
割って埋めたか、無傷のまま埋めたかという、あの一件を平次は指すのでしょう。
コマサブローに聞きましたよ。するとコマサブローは、主人は誰かに掘り出して使われると嫌だからと言って、わざわざ職人を呼んで、36のひょうたんをいちいち横真っ二つに引き割らせ、それを自分で合わせて紐で縛って埋めましたよ。と言いながら、何か変な顔していましたよ。
それから、
ひょうたんを運んだ話も、一つ一つ自分で運ばなくたっていいわけですが、あの通りの旧風で何でも自分でしなきゃ気に入らないんで。そんなことを言ったのも小政風呂です。
ガラッパチは昨日の報告をもう一度繰り返しました。
しまったよ、ハチ。小政風呂はそれを聞かれたんで死ぬようなことになったんだ。
平次は思いもよらぬことを言います。
それはどういうわけで、親分。
わかるじゃないか。36の瓢箪に5000両の小判を隠したと気がついたんだ。
え？
瓢箪の口からは小判は入らない。
瓢箪に隠すなら横に割るより他に工夫はない。俺はそれを聞きたかったんだ。それでひょうひょう祭が死ぬ前の日にひょうたん供養したわけもよくわかる。
そいつは本当ですか、親分。
ガラッパチは平次の袖を押さえました。5000両の小判というと大商人の大信頼です。それを大小36のひょうたんに隠すというのは何ということでしょう。
コマサブロはクセモノだ。5000両の金を探しあぐんでいるところへ、そのことを聞いて、はっと気がついた。多分夜になるのを待ちかねて、行ったんだろう。
寮から土手のひょうたん塚は、30軒とも離れちゃいない。
塚を掘って、ひょうたんを取り出したところを、出し抜いた仲間の悪者に見つかり、その場を去らず殺されたんだろう。
なるほどね。まるで見ていたようだ。
そんなことを言ってるうちに、足の速い二人、渡し船を飛び出して、寺島へ着いておりました。土手下のひょうたん塚のあたりは、真っ黒な人だかり。リスケの子分が2、3人、声を枯らしてそれを追っ払っております。
銭形の親分。
リスケの子分たちも、かかり合いできている強根や小吉もほっとした様子です。人垣を分けて飛び込んだ平次も、自分の予想と寸分たがわぬ現場の様子に物をも言わずに立ちすくみました。それは実に恐ろしい暗号です。
ひょうたん塚は無残に掘り荒らされて、中から取り出したひょうたんは一つ一つ合わせた紐を切って割られ、砕かれ、そのひょうたんの殻と泥の中に、脳天をくるみのように叩き割られた小政風呂は、明けに潜んで倒れていたのです。
親分、こいつは誰の仕業でしょう？
梅雨のや小吉は恐る恐る顔を出しました。
恐ろしい力のある野郎だ。
平次はそう言って、駒三郎の脳天を叩き割った。
泥と血潮だらけな桑を指さしました。
後ろへ忍び寄って、自分の使っている桑で撃たれるのを知らずにいたでしょうか。
ガラッパチはさすがに急所に気がつきます。
夜更けなら知らずにいるはずはない。多分仲間だろう。
仲間？
だが、お気の毒なことに小判は氷炭の中になかった。
どうしてそんなことがわかるんです、親分。
割った氷炭はたった5つだ。あと31は紐で縛ったままになっている。持ち上げるか振ってみるかして、みんな空っぽなんで諦めていったんだろう。
人間一人を無駄に殺したわけで。
駒三郎も殺されるようなことをしていたんだろう。それにしても嫌なことだな。
平次はひどく不機嫌です。その時、小梅の方から飛んできた女が一人。
駒三郎さんが殺されたんですって。そんなことが本当にあるんでしょうか。
取り乱した風で氷炭塚へ来ると、駒三郎の死体を一目、わっと取りすがりました。
あれは誰だい？と平次。
おためですよ。
ガラッパチはささやきました。おためは、あたり構わぬ大集団で。
お前さん、なんてことだろうね。いつも命を狙っているものがあるって口癖に言ってたけれど、まさかこんなことになろうとはね。きっと仇は打ってやるから。一言、たった一言言っておくれ。やっぱりあの佐太郎かい。自分が感動されたのをお前のせいにしていたそうだから。ねえ、駒さん、ねえ。
惨憺たる死体を、ゆすぶりゆすぶりの大苦絶です。
六。おための嘆きを聞き捨てて、平次とガラッパチは、寮の裏へ大回りに、佐太郎の家へ行きました。
あれは、親分。
目の早いガラッパチが指さしたのは、朝日を赤々と受けて、昨夜から干し忘れたらしい、斑点が一枚、裏の物干し竿に引っ掛けてあったのです。近寄ってみると、胸のあたりへなすりつけられた血潮と泥。平次は黙って目を見張りました。
ねえ、親分。これだけで証拠はたくさんでしょう。佐太郎のやつをしょっぴいていきましょうか。
ガラッパチはささやきます。
証拠はこれ一つでたくさんだ。佐太郎は下死人じゃないよ。
平次の言葉は予想外でした。
親分。
不足らしい顔をするなよ。俺もおための言うのを聞いて、てっきり下死人は佐太郎と思い込んだが、ここへ来てみると気が変わった。
へえ。
どこの世界に血のついた斑点をこれを見てくださいと言わぬばかりに天道様のもとに晒しておく下手人があるんだ。 それにあれは昨夜取り込み忘れた洗濯物でまだ洗って手を通していないよ。あんなに袖なんか突っ張っているじゃないか。洗濯物を胸に当てて人を殺すやつもないだろう。まだある。下手人の着物なら血がしぶいているはずだ。あれだけひどく殴ったんだもの。ところがあれは血を拭いたんだぜ。
平次の言葉は星を指すようです。
なるほどな。恐れ入った。さすがは銭形の親分。
おだてちゃいけない。
二人は首筋を返そうとしました。
銭形の親分。
不意に後ろから呼ぶものがあります。振り返ってみると、32、3の小粋な男が雨戸の陰から丁寧に挨拶しているのです。
お前は？
佐太郎でございます。
今のお話はよそながら聞いてしまいました。ありがとうございます。親分さん方がそんなお心持ちとは知らずに、ふてくされて知っていることも申し上げず、親父が死んでも顔を出さずにおりました。
佐太郎は火の中へ顔を出すと、頬を濡らして泣いていたのです。
お前は大した悪人でもないようだ。何だって感動されたり、奉公人にまで遠慮しなきゃならないんだ。
平次は濡れ縁に腰をかけました。
感動されたのは、これと一緒になったのがきっかけで。
佐太郎は後ろを振り返ります。枕屏風の影には、長患いの女房お松が、形ばかりの夜のものを着て、青白い顔を覗かせているのです。
それはどうも腑に落ちないよ。
おかみさんは商売人上がりというわけでもなかったそうだが。
あんなに親父が腹を立てるとは私も知りません。つい一緒になってしまうと火のついたような怒りようで、この家と300両の金をもらって7年前にキュウリ切られました。それからは、飲む、打つで。
父親がお前をそばへ置きたくないことでもあったんじゃないのかな。
そんなことがあったかもしれません。
何か変わったことに気がつかなかったのか。
そういえば、駒三郎は、おいでもいとこでも何でもないのに、世間へは、親父の老いと触れ込んで、店のことを一切取り仕切っておりました。それから、元助も、奉公人のくせに、恐ろしく贅沢で、親父にせびることばかり考えていたようでございます。
佐太郎の話には、何か深い司祭がありそうですが、平次の勘でも、こればかりはわかりません。
お前はどこで育ったんだ？
遠州ですよ。里にやられて12、3まで育った頃、江戸から迎えが来て引き取られたのが今の親父の横山町の店です。
駒三郎か元助を子供の時見た覚えはないのかな？
少しも覚えがありません。江戸へ来て初めて見た顔です。もっとも、つよねや正吉という男には見覚えがあります。あれは、左の耳にコブがあったはずですが、いつの間にやらそれはなくなっていました。27、8年も前に浜松で見た顔です。
そいつは何かの役に立つだろう。
しかし、佐太郎から探れる話はそれっきりでした。立ち上がって帰ろうとすると、ちょこちょこと飛んで出たのは、6つばかりの男の子。小柄で色白で、男人形のように可愛らしいのが、大した人見知りもせずに、平次とガラッパチの前に立って、ニコニコしております。
これは、お前さんとこの総領かい？
春吉と言いますよ。まだ6つになったばかりで。
こんな可愛い孫があるのに、ひょうひょう歳のおじいさんも、ろくに顔も見ずに死んだんだろう。気の毒な。
思わずそんなことを言う平次。佐太郎はさすがに顔を背けました。屏風の陰では、鼻をすする音が。
おや？
ガラッパチは、
つと足元を見ました。気の利いた懐タバコ入れが一つそこへ落ちていたのです。こいつはおめえのかい？平次はそれを拾って佐太郎に見せました。
とんでもない。そんな洒落たものを持てる身分じゃございません。
こいつはとんだ良いものが手に入ったよ。平次はそれを懐中に入れて立ち去りました。
7。
その足で平次は、遠州浜松の城主、七万石松平豊後守の上屋敷に飛んで行き、お留守居役の役人から何やら聞き出しました。
今日の仕事は少し大きいが、合点か、八。
門を出ると、いつになく行きに立っております。
どんなことをやらかしゃいいんで？
まあ、来てみるがいい。
二人はもう一度向こう島へ。もう日は暮れかけております。ひょうひょう祭の残した寮へ行くと、平次はいきなり下男の元助を捕まえたのです。
ご用？あ、何をするんだ。縛られる覚えはねえ。
黙れ。今から28年前、浜松の城下で、御用金3000両盗んだ大泥棒の片割れ。てめえは、般若の元吉だろう。
あ、
八、そいつを縛ってしまえ。
お
乱闘は一瞬にして終わりました。元助の元吉は八五郎に組み伏せられて、キリキリ縛り上げられます。
もう一人いるんだ。そいつは番屋へ預けて一緒に来い。
平次とガラッパチは引き返して中の郷へ飛びました。梅雨の屋小吉の家へ裏表から入ると、
ああ、これは銭形の親分。ちょうどお茶が入ったところだ。まず一服。
などというのを。
ご用だぞ、遠州の翔太。神妙にせい。
平次の十手は、ピシリとその肩を打ったのです。
あ、俺はそんなものじゃない。この梅雨伝小吉は縛られるような悪事を働いたことはない。
たまらないか。
28年前、3000両の御用金を盗んだ4人組の一人。その左の耳のコブを取った傷跡が何より証拠。浜松様のお屋敷に聞き合わせての上だ。間違いはない。
嘘だ嘘だ。
その上、5000両の金を探して、駒三郎まで殺したはずだ。
神妙にせい。
違う違う。あれは元助の仕業だ。
いや、元助じゃない。佐太郎に罪を着せるつもりで、細工をしたのはてめえの悪知恵だ。
その証拠は？
この懐中タバコ入れが物を言うぞ。印伝のカマスに銀ギセル。こいつは、下男の持つ品じゃねえ。
え、こうなれば頭巾を脱いでやろう。いかにも俺は、遠州の翔太。安岡っ引きに縛られるような、三下じゃねえ。
何を？
ここでも乱闘は瞬時に片付きます。28年前の巨頭は、口ほどにもなく、平次やガラッパチの敵ではなかったのです。
二人を縛って番屋に並べ、証拠を揃えて、ピシピシ平次は締め上げました。
こうなるともう嘘も隠しもありません。今から28年前の旧悪、ひょうひょう祭左兵と、駒三郎と小吉と、元助の四人が、浜松の御用金3000両を盗んで高飛びし、四人で均等に分配して、別れ別れで正業に着くはずでしたが、
本当に制御についたのは、後のひょうひょう祭こと、左兵たった一人で、あと三人は、半年経たないうちに使い果たし、二三年後には、横山町で大商人になっていた左兵のところへ転げ込んで、散々嫌がらせの限りを尽くしながら食い下がっていたのでした。詳細のある駒三郎は、老いと名乗って番頭になり、人相の良くない元助は下男に、文筆のある小吉は、わがまま者で友達ということになりましたが、26年間、三人の絞った額は容易なものではありません。左兵は、商売上では申し分なく成功しましたが、この旧悪がいつ露見するかもしれないのを恐れて、せがれ佐太郎を難癖つけて感動し、寺島の寮の隣に住まわせましたが、三人の悪人に見張られて、表向きの交通もなりがたく、散々絞られ脅かされた挙句、とうとう自殺をして、この旧悪の攻め区から逃れる工夫をしたのでした。自殺を他殺と見せたのは、駒三郎や小吉や元助に対する嫌がらせで、ひょうたん供養は五千両の金の隠し場所をカムフラージュするシャレでしょうが、それにしても本物の五千両は一体どこに隠してあるのでしょう。二人の悪人を下っ引きに守らせて、奉行所に送らせた後、平次はガラッパチと二人、小判探しで荒らされ抜いた寮の縁側に腰をかけ、湿っぽいような春の月に照らされて、いつまでもいつまでも考えておりました。八、考えてみろ。五千両という大金だ。この寮のどこかに隠してあるに違いない。それを探さなきゃ、この仕事は仕上がったとは言えねえよ。
五千両は大きいね、親分。五千両、大福餅を買ったらどんなことになるだろう。
八五郎は相変わらずこんなことを言うのです。
バカ野郎。大福餅を五千両食うやつがあるものか。一種の家賃を先払いにしたら何年気楽に住めるだろう。
呆れた野郎だ。てめえの言うことはいちいち子供じみているよ。子供といや、いつかこの池で見つけたおもちゃの笛だが、こいつがどうも一役買っているような気がしてならねえ。
そいつをピーッと吹くと、親分も子供付き合いができるというものさ。
その気で一つ吹いてみるか。平次はそう言いながら、竹笛を口に当てて、二つ三つ、ピーピーと吹いてみました。
こいつはよっぴて吹いたって、浮かれる気遣いはないが、とんだ愛嬌があっていいね。
二人は声を合わせて笑いました。どこからともなく、おぼろを染めるような梅の匂い。
おや？
八五郎は早くも気がついて、池の後ろを指さしました。頑丈な金目垣。その一箇所に、野良犬のくぐる通路が一つあることは、平次も早くから目をつけておりましたが、その穴をガサガサと潜って、小さいものがひょいとこっちの庭へ飛び込んできたのです。
おや、春吉じゃないか。
佐太郎の一粒だれ。死んだひょうひょう祭の孫にあたる、あの可愛らしい男の子が、何の恐れげもなく、縁側に並んでかけている二人の前へ歩いてくるではありませんか。
小判を送れよ。
驚き呆れる平次の前へ、春吉は小さい手を出しました。振り仰いだ顔の可愛らしさ。平次はしばらくあっけに取られていましたが、やがて何やら飲み込んだ様子で、海中から小粒を二つ三つ取り出して、春吉の手の上に乗せてやりました。 悲しいことに、銭形平次の懐中に小判などが入っているのは一年に幾度もないことだったのです。
また来るよ。
春吉はギラギラする小粒をしばらくは怪訝そうに眺めておりましたが、それでも小判の仲間と思ったか、スタスタと金目書きに引っ返すと、元の穴を潜って自分の家の方へ行きます。ハチ、あれをどこへ持っていくか、見張っているんだよ。
これだ。
ささやく二人。子供はそんなことに構わず、気軽に歩いて、お勝手の前の井戸のそばへ行くと、幼児のためにしてある、厳重な蓋の隙間から、ぽとりと中へ放り込んだのです。
閉めた。これで五千両の行方がわかった。
平次とガラッパチは表から飛び出すと、大回りに回って、サタロの家へ飛び込みました。平次はその晩、下屋の松平文後の神、神屋敷へもう一度行って、留守居の役人に会い、28年前に盗まれた御用金の3000両を左平のせがれの名で返しました。その上、翔太、翔吉、元吉、元助、二人の悪人を召し取ったことを報告して、死んだ左平の遺族には、かかり合いなしということにしてもらいました。
こんなせいせいしたことはないな、ハチ。
もう夜半過ぎの町を、神田の自分の家へ二人は軽い心持ちで急ぎました。
江戸の中から小判が出た時は驚いたぜ。
と、ガラッパチ。
それより俺は、竹笛を吹いて、子供の出てきた時の方が驚いたよ。
ひょうひょう祭は、あの笛を吹いて、人知れず孫に会い、悪人に狙われている五千両の金を隠させて、死ぬ支度をしたんだね。平次は、なんとなくほろりとした心持ちです。
でも、あれで、サタロも助かったわけだね、親分。女房の養生もできるだろうし、二千両ありゃ。
そんなことは言わない方がいい。みんな忘れてしまうことさ。
ところで、たった一つわからねえことがあるんだが、おしらさんが持ってきた手紙は、あれは誰が書いたんでしょう。
わかってるじゃないか。佐太郎さ。
隣の家で、親父が死んだと聞いて、何かあんな手紙を書きたくなったのさ。
おや、もう家だよ。
あれが待ってるぜ。
その時、女房のおしずは、根もやらず、二人の足音の近づくのを待っているのでした。